空想型芸術祭フィクションをご利用いただき誠にありがとうございます。この音声は東京では墨田区役所前発着場から東京水辺ラインに、西京では刈谷橋公園渡船場からマリエンス号に乗船の上お聞きください。船を降りる場所はお好きにどうぞ。船の出発後少し落ち着いてから聞くのをおすすめします。それでは作品番号10番船の上ラジオを始めます。
皆さんこんにちは、お元気ですか？今日も始まりました、船の上でだけお聞きいただける秘密のラジオ。ラジオといっても普通のラジオではありません。音楽に乗せてお届けするのは船の会話講座。このラジオで都会の船や水運にまつわる会話を学習しましょう。英会話講座のように聞いたり聞き流したりするのをおすすめしますよ。それでは早速始めましょう。今日は船旅での会話です。船にまつわる言葉、都会の船についての会話表現を学んでいきます。早速レッスンを始めましょう。レッスン1、まずは水上でのシーンです。美穂子と佳代子は船に乗って観光を楽しんでいます。二人の会話を聞いてみましょう。
気持ちがいいわね、佳代子さん。のんびり水の上を進むのって。
そうね、美穂子さん、船ってあまり乗らないから私新鮮な気持ちよ。
私もよ。車とか電車とかじゃこの気持ちよさは感じないわ。
でも船だって当たり前の交通の一つだったのよね。いろんな物資を運んできっと市民の足だったはずよね。いつの間に私たちは船に乗らなくなったのかしら。
私昔の絵でしか見たことないわ。ほら、小舟がたくさん渡ってるような絵。今じゃこの町で小舟って言ったら逆にお金持ちの個人クルーザーのイメージよ。
私たちは観光船くらいがちょうどいいわね。そういえば聞いたことがあるんだけど、水門ってあるでしょ？
ええ、大きい門よね。
あれって一回開けたり閉めたりするのにすごいお金がかかるっていう噂を聞いたことがあるのよ。何万とか何十万とかって噂よ。
あら、そんなに？それじゃあ一日に何度も開けたり閉めたりなんてできないわね。
噂よ、噂だから本当かどうか分かりやしないわ。でも人の生活が変わって水運事情も変わったでしょうから、水門も使われ方が変わってきてるのかもしれないわね。
行く川の流れは絶えずしてってことかしらね。
やだ美穂子さん、なんだか感傷的じゃない？
いかがでしたか？観光船に乗っていた美穂子と佳代子が船での素朴な会話を繰り広げていますね。この会話でのポイントは水運の変化です。船というと観光船や小型クルーザー、あるいは屋形船などのイメージしかない二人にとって、かつての風景は絵や写真でしか見たことがないのですね。いつの間に私たちは船に乗らなくなったのかしら。
と佳代子が言っています。ここで言う船とはもちろん生活する上での交通利用としてという意味ですね。二人は今観光船に乗っていますので、船という言葉の指す対象については注意が必要です。そして今日のワンポイント単語は水門です。河川や水路、港などに設置されている大型の門のことですね。水の流れを制御し、水位が高い時には堤防の役割もします。発音してみましょう。水門、水門。そうですね。ちなみに会話の中ではこの水門にまつわる噂が出てきていますが、真実は定かではないというのもこの会話での重要なポイントになっていますね。皆さんも水門にはぜひ注目してみてください。レッスン2、引き続き水上でのシーンです。美穂子と佳代子はまだ船に乗っています。美穂子が何かに気がついたようです。会話を聞いてみましょう。
見て佳代子さん、ウミネコがたくさん飛んでるわ。
え、美穂子さん違うわよ、あれはカモメでしょ。
そうなの？私ウミネコもカモメも分かりゃしないわ。
カモメはくちばしが黄色いのよ。ウミネコも黄色いけど、赤とか黒の斑点模様があるの。
そんなこと言ったって見えないわよ。羽の色とかで見分けられないの？
体はほぼ似たようなものよ。わからないわ。
ウミネコは猫っていうくらいだから、ニャーニャー鳴くでしょ？やっぱりウミネコじゃない？
そうなんだけど、よく聞こえないわ。
じゃあ、どっちだかわからないじゃない。
いいのよ、どっちでも。どっちも、千鳥目カモメかよ。人間が勝手に分類しているだけなんですから。カモメもウミネコも、自然の摂理で生きているでしょうよ。
いかがでしたか？このシーンでの会話の話題はカモメとウミネコの違いについてですが、結局のところ人間が一目見ても区別がつかないというところがポイントですね。聞き慣れない単語が出てきていますね。千鳥目カモメ科、これは生物学上の分類ですね。どちらも同じ科であることがわかります。それでは今日のワンポイントフレーズ、ウミネコは猫っていうくらいだから、ニャーニャー鳴くでしょ。カモメとウミネコの違いを鳴き声で判断するためのフレーズです。ちなみにカモメは一般的にクークーなどと表現されます。ニャーもクーもどちらも抽象的な音ですね。それでは一緒に言ってみましょう。ウミネコは猫っていうくらいだからニャーニャー鳴くでしょ。もう一度。ウミネコは猫っていうくらいだからニャーニャー鳴くでしょ。そうですね。川や海で使える表現です。このフレーズを使うと鳥の鳴き声に敏感になれるかもしれませんね。ぜひ使ってみてください。
水上哲学のコーナ
ー。このコーナーでは水上のさまざまなものにまつわる哲学的な文章をご紹介しています。今日は川や運河にかかる橋にまつわる文章です。早速ご紹介しましょう。橋が一つの神秘的な価値を帯びるのは、分離したものを単に現実の実用目的のために結合するだけではなく、そうした結合を直接視覚化しているからだ。現実の世界では身体を支えるために提供している足がかりを、橋は目に対しても風景の両側を結ぶために提供している。なんとも哲学的ですね。橋は実際には岸から岸へ渡るための実用的な目的から作られていますが、実は視覚的に風景を結ぶ役割がある。その結合に美しさや価値を見出しているのかもしれませんね。さて、皆さんいかがでしたか？今日は船の上の場面でしたね。次回は川底、海底というテーマでお送りします。船の会話講座、このラジオはあなたの街の電波塔からお届けしました。それではさようなら。今日も良い船旅を。
以上で、船の上ラジオを終わります。ご利用ありがとうございました。